ちょっとこれに入る前に小話を一つ。赤毛のアンシリーズの、アンの愛情っていう、何冊目かちょっとわかんないんですけど、あるんですけど、そこに、ゴグとマゴグっていう名前が出てくるのをご存知な方がいらっしゃると思うんです。下宿先の暖炉の上に、陶器の犬の飾りがあって、言っていいんですかね、あって、それの名前が、ゴグとマゴグっていう名前だったんですね。で、その、下宿先の、家の守り神のようだっていうふうに、アンが言ってるところがあって、で、私はその時まだ、これを読んだ時クリスチャンじゃなかったので、ゴグもマゴグも知りませんけれども、なんかすごく素敵な一対のように、覚えていて、で、聖書を読んでいたら、全然そうではないゴグとマゴグが、出てきて、すごくびっくりした、ことがあります。モンゴメリーさんはクリスチャンで、牧師の奥様をしておられたんだと思うんですけど、聖書をよく、精通しておられる方で、どうしてゴグとマゴグにしたのかしらなんて思ったことが、ありました。これは小話です。それが、その、ゴグが出てくるところです。マゴグの地のゴグというのが出てくるところです。まず、レジュメを、読めさせていただきます。まず背景のところです。ゴグとイスラエルの回復。これは補修の民の帰還を示しつつ、単なる血肉のイスラエルの回復を超えた、終末論的な主の民の回復を示している。38から39章において、小アジアの好戦的な王と思われるゴグへの裁きとイスラエルの回復が予言される。これはやがて回復されるイスラエルが、なおも主に敵対するこの世の強大な勢力のその攻撃にさらされる終末に向けての歴史を暗示している。こうして、キリストによって主の神の民とされた私たちクリスチャンたちも含め、イスラエルの民の回復の希望と困難な歴史への覚悟の必要を告げている。ゴグのことは、すでに預言者たちにより北からの侵略者として語られていた。イザヤ41章25節、エレミア1章14節、50章3節、ヨエル書2章20節など。ゴグは同時に終わりの日に、主に徹底的に裁かれる、主に逆らう人々への裁きとして予言されている。黙示録20章8節の終末の最終戦争の予言。それは天地を揺るがす、激しい、厳しい裁きである。先週の、学びまで、36章37章は、イスラエルの回復が語られて、いましたので、どんなに、神に逆らっていたイスラエルの民も、主が憐れんで回復させてくださるというところに、私たちもすごくほっとして、学んでいたかと思います。しかし、38章、39章と、そうではない厳しい予言が、されています。先週私が質問を安藤先生にして、イスラエルの民が、なんだかまあ、捕囚になったりとか、全世界に散らされていても、また実際に集められる、で、建国があるっていうね、1947年とかに建国があった時のことは、ここにどう、関わりがありますかというふうに質問、しました。と、安藤先生の答えは、実際的にイスラエルの民が集められることは、これまでの歴史の中にあったけれども、でも、霊的にはイエス・キリストを受け入れていない、霊的に、一つにされている、回復されているということが、まだありませんね、というふうに、言われて、ああ、そうなんだな、って、ただ国が一つに、集められて、国民が一つに集められるだけが、回復ではないな、っていうことを、もう一たび、教えられました。そのような状況の中で、終わりの日にイスラエルは回復しますけれども、それに伴ってどのようなことが起こるのかということが、ここに書かれて、います。と、一番を、読みます。主の導きの中で、ゴグは主に敵対する勢力を集結させる。 1節から7節、今お読みしたところです。その中の1番、主はエゼキエルに極上の予言を命じる。小アジアのメシェクとトバルを支配する首長であるマゴグの地のゴグ、かっこどこの誰であるかは不明に対して、主はエゼキエルに予言せよと告げた。2、主はゴグを敵とし、彼を中心にご自身に敵対する軍隊を集結させる。 A、 主はゴグを敵とすると宣告。しかし主は彼をすぐには打ち砕かないで、後の決定的な裁きのために敵対勢力として温存し集結させる。 B、 主はゴグの顎に、なんだっけ、鍵か、鍵をかけ、彼の全軍を出動させ主に敵対させる。主の民への敵対もすべて主のご支配のもとになされること。主はサタンの悪意をもご自身の栄光のために用いられる。ヨブ記1章から2章。 C、 主はゴグのもとに諸国の軍隊を集結させる。5節から7節。ペルシアとクシュ、エチオピアとプテ、アフリカの北西部の民、リビア、ゴメル、小アジアのカパドキア、北の果てのベテ、トガルマ、黒海アルメニア地方など諸国のすべての軍勢をも連合するようになっていく。イスラエルの民に敵対する者たちを召集するという予言なんですけれども、ここで、主はという言葉がありますね。2番に、主はゴグを敵としとか、主はゴグを敵とすると宣告する。で、主がこうその敵を集めるということが書かれています。勝手にそのようなことが起こるのではなくて、イスラエルに対する苦難のために主がその軍隊を召集するのだということです。で、どのくらいのところからこの軍隊が召集されるのかなと思って、私はちょっと地理に疎いので、ちょっと見てみたんですけれども、皆さんの聖書、2017年版の、地図7というのがありますけれども、地図7を、見ていただくと、例えばメシェクというのが、見つかるでしょうか。小アジアの、パウロの、全然関係ないんですけど、パウロの故郷のタルソよりもちょっと左上っていうんでしょうかね、メシェクとか、あと、プテリビアっていうのはエジプトの左隣あたりがリビアになります。クシュエチオピアっていうのはこのエジプトのナイル川からずっと下に下っていったあたりに、あります。で、ゴメル、カパドキアも、大体わかるでしょうか。また、アルメニア地方、ペテ・トガルマ、アルメニア地方っていうのは、カスピ海の、彼女のちょうど、左隣ぐらいが今アルメニアっていうのがあって、で、黒海の、海っていう字の右隣ぐらいがちょうどマゴグと呼ばれているような地域、そしてゴメルっていう地域、今ですとジョージアとかアルメニアがあるあたりがその範囲なんです。結構広いなっていうふうに私は感じたんですけれども、そこのそこからこう軍隊が召集されていくということでした。で、ここで今も申しましたけれども、私はというふうに主がおっしゃっている言葉にちょっとこう目を留めていただきたいと思います。その敵すらも主がそう集められて、例えば安藤先生が B に呼ぶ一章二章って書いてありますけれども、主がサタンの悪意すらもこう用いられる、ご自分の栄光のために用いられるためにこの軍隊を、ゴグの手によって召集させるということがわかります。2番に行きますと、 ゴグのイスラエル襲撃とその陰謀について8節から13節までに書かれています。レジュメを読みます。1、主はゴグをイスラエルを攻めるため徴収する。8節9節、主はゴグに告げる。そして多くの年月の後、お前は主に徴収され、再建され平和に住んでいたイスラエルに侵入する。お前は嵐のように攻め上り、戦列に加わる諸国の軍勢は地を覆う雲のようになる。2、ゴグは悪巧みを持って無防備な国を攻撃し、略奪しようと企てた。彼は無防備で平穏に暮らす者たちを侵略しようと企む。また略奪物を売りさばいて儲けようとする商人が同行する。米印として、戦争は正義のぶつかり合いと見えても、欲望に捉えられた者が不当に富を得ようとする争いである。しかしそれらは主があらかじめ定め告げておられた通りであった。主は彼らを自分たちの悪意と堅くなさによって捉える。ヨブ記5章13節、出エジプトの時にファラオの心を堅くなにして敵対させ、ご自身の栄光を表されたのと同じである。出エジプト記14章4節17節。この8節から13節を読んでみると、ゴグがこのいろいろな国々を集めて、徴収して人イスラエルに入って、行くわけですけれども、その時に、8節の終わりの方ですけれども、真ん中辺かな、久しく廃墟であったイスラエルの山々に集められた者たちの国である。その民は国々の民の中から導き出され、皆安らかに住んでいる。そして11節にはこう言うだろう、私は無防備な国に攻め上ろう、安心して暮らす平穏な者たちのところに侵入しよう。彼らは皆城壁もなく住んでいる、貫抜きも門もない。イスラエルの状況がこのようなものであるということが書かれて、います。こう集められて安心しきって、危機管理がないっていうんでしょうか、こう、聖書で言うならば目を覚ましていない状況であるということを書かれています。でそこに、ゴグたちが攻めていくわけですけれども、この状況はやはり、一番最後、レジュメの最後に書いてありますけれども、こういくら集められて平穏で守られて、いるからといって目を覚ましていない状況がどんなに恐ろしいかということも教えてくれています。と3番の、ゴグへの裁きの宣告を読みます。そのようなイスラエルへの裁きのために用いられるゴグですけれども、神様は続けてエゼキエルにゴグに対する予言も言えというふうに言っています。14節から最後までなんですけれども、14節、それゆえ人の子よ、予言してゴグに言え、神である主はこう言われる。私の民イスラエルが安心して住んでいるとき、まさにその日お前は知ることになる。ゴグがこう攻めるときに、お前たちは私を知るようになるというふうに言われたわけです。レジュメの方を読みます。1、主はゴグに打ち破られることを通して私を知るようになると宣告する。お前は主の民イスラエルが平和に住んでいるときに、多くの国民と共に大軍勢でイスラエルを攻め取ろうとする。終わりの日にそのことは起こる。主がご自分の民イスラエルを攻めさせる。それは諸国の前に主の聖を示し、諸国が主を知るためだと。2、主はゴグに、あなたの計りごとは予言の通りだと告げる。これまでも主は諸国を動員してご自分の民を攻めさせることを預言者を通して語ってこられた。エレミア書3章から6章、ゼパニア1章、 14節、3章8節。3、主は午後にあなたがイスラエルを攻める日に私は怒りを持って打つと宣告。午後はイスラエルを攻めるその日に主の憤りは燃え上がる。世界的な大地震が襲う。それに乗じて主はご自身の山々で午後を攻撃させ、午後の軍勢は同士打ちを始める。さらに主は疫病と流血と天変地異をもって滅ぼし、ご自身の正しさと力を表す。この予言が週末の戦い、最後の戦いにおいて、成就する。ゴグが攻めているときに神様は逆にゴグを攻めて、同士打ちのようなことがあって、攻められる。主が攻めさせ、主が攻撃するということが予言されています。でこのようなことが本当に最後の週末の予言として、黙示録を思わされるような予言であるということがわかると思います。今ちょうど黙示録を夜学んでいますけれども、 そちらをこう思い出させるような、夜も出席してますと、なんか両方ともこうなんかこうつながってるなっていうのを感じるようなところがあります。で今私たちはその状況の中にいないんですけれども、でもやっぱり先ほど申しましたように、目を覚ましている必要があるなということを、いつ来るかわからないわけですから、いる必要があるなというふうに覚えさせられます。で最後のまとめのところを読みます。私たちは目を覚まして祈っていよう。目を覚まして備えていることは、富や力に頼って備えることではなく、御言葉に立って主に信頼して主の技に励み続けることである。週末の時に攻められるイスラエルは平和のうちに国を築き繁栄していたが、攻撃し奪おうとする敵の目には無防備で容易に攻略するように見えた。しかし主の守りによって勝利する。今私たち教会に与えられている戦いは、福音を伝え魂を救い完成する霊的戦いである。エペソ6章とあります。なんか今本当に私たちってコロナと戦っているようなところがあって、生活のいろんなところとか信仰のことでもなんかコロナのことを目の前に置いて戦ってしまう、考えてしまうようなところがありますけれども、一番私たちが戦っているのはやはりサタンであって、この霊的な戦いをいかに戦っていくか、弱っている自分、疲れている自分がどのように立っていくかっていうことをやっぱり問われているんだなというふうに思わされました。最後にエペソ書6章を読んでおしまいにしたいと思います。エペソ書6章の10節からしばらく読みます。エペソ書6章10節から、終わりに言います。主にあってその滞納の力によって強められなさい。悪魔の策略に対して固く立つことができるように、神のすべての武具を身につけなさい。私たちの格闘は血肉に対するものではなく、支配、力、この暗闇の世界の支配者たち、また天上にいる諸々の悪霊に対するものです。ですから、邪悪な日に際して対抗できるように、また一切を成し遂げて固く立つことができるように、神のすべての武具を取りなさい。そして固く立ちなさい。腰には真理の帯を締め、胸には正義の胸当てをつけ、足には平和の福音の備えを履きなさい。これらすべての上に信仰の盾を取りなさい。それによって悪いものが放つ火矢をすべて消すことができます。救いの兜をかぶり、御霊の剣、すなわち神の言葉を取りなさい。あらゆる祈りと願いによって、どんな時にも御霊によって祈りなさい。そのために、目を覚ましていて、すべての生徒のために忍耐の限りを尽くして祈りなさい。 ではお祈りします。神様、今日は、あなた様のお言葉を通して、私たちがあなたの回復と、またさまざまな攻撃の中で目を覚ましている必要を教えられました。そのような教えをいつも私たちにしてくださるこの聖書のお言葉を感謝します。これからもあなたの御言葉をよく学んで、また悟って歩んでいくことができるように助けてください。この集会のために多くの奉仕をしてくださった姉妹たちにも心から感謝します。これからの時間もお委ねして、イエス様のお名前を通してお祈りいたします。アーメン。